シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は伊谷脇がお送りします。今日のこの時間は、3月は自殺対策強化月間ですと題しまして、健康推進課堀内しおりさんにお話を伺います。堀内さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず自殺対策強化月間について教えてください。
春は就職や転職、卒業や進学など生活環境が大きく変わる時期で、ストレスを受けやすく気持ちが不安定になりやすい時期でもあります。特に3月は全国的にも自殺者が増加する傾向にあり、国では自殺対策強化月間とし、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向け、国や市、関係団体や民間が連携して啓発活動などを行い、悩みを抱えた方が必要な支援を求めやすい環境を作るための取り組みを行うこととされています。
自殺について高山市の現状というのはどうでしょうか。
市では毎年20名前後の方が自殺により亡くなられています。自殺により亡くなられる方の数は減少傾向にありますが、人口10万人あたりの割合は国や県と比較して高いという現状が続いています。自ら尊い命を絶たれる原因は、心身の健康に関する問題や育児や介護の疲れ、いじめや孤立、過労、経済や生活問題など様々です。自殺はそういった様々な悩みを抱えて心理的に追い詰められた末の行動と言われています。悩みを抱え追い詰められてしまうことは誰にでも起きる可能性のあることで、自殺は誰もが当事者となりうる問題と言えます。
自分自身や大切な人の命を守るために、どのような取り組みが大切ですか。
まずは自分自身や周りの人の心の状態に気づくこと、そして一人で悩みを抱え込まないことが大切です。メンタルヘルスという言葉をご存知でしょうか。メンタルヘルスとは心の健康のことです。メンタルヘルスが不調だと怒りっぽくなる、不安が続く、食欲の増減、睡眠の質が悪くなる、疲れやすい、お酒の量が増えるなどのサインが現れます。最近の自分を振り返ってみて、このようなサインが現れていないでしょうか。また家族や職場の人はどうでしょうか。心の病気とはうつ病や依存症などがありますが、生涯で5人に1人はかかると言われています。心の病気は怪我などと違って分かりにくいので、自分や周りの人が心の病気について理解することがすごく大切です。大切な命を守るために、まず自分自身がうつっぽいなどの体や心の不調や悩みを感じたときは、一人で悩まず誰かに相談することが大切です。
心の不調や悩みを感じたとき、どこに相談したらいいでしょうか。
悩みを相談できる様々な専門の相談窓口がありますが、本日は市で実施している心の健康相談について紹介したいと思います。
市で実施している心の健康相談について教えてください。
市では精神保健福祉士による心の健康相談を月に1回高山市保健センターで実施しています。相談は無料で、秘密を厳守します。最近眠れない、イライラや不安がある、当たり前にやっていたことが手につかない、人の話や内容が頭に入ってこないなど、いつもの自分と違うことは心の不調のサインです。まずは相談してみてください。相談することで気持ちが軽くなり、解決の糸口が見つかりやすくなります。
高山市では精神保健福祉士による心の健康相談を月1回高山市保健センターで実施しているということです。相談は自分自身のことだけでなく、家族のことでも利用できますか。
相談では家族や職場、学校での人間関係の悩みも伺います。ご自身のことでもご家族のことでも構いません。電話による相談も可能です。お気軽にご利用ください。相談時間はお一人30分の予約制で実施しています。
では予約方法を教えてください。
精神保健福祉士による心の健康相談の予約は高山市健康推進課0577-35-3160まで電話をお願いします。またさまざまな悩みに対する専門の相談窓口も紹介できますのでお問い合わせください。
自殺予防として悩みやストレスを感じたら一人で悩まず誰かに相談することが大切であることは分かりましたが、その他にもし身近な人の悩んでいる様子に気づいたらどうしたらいいでしょうか。何か自分たちでできることはありますか。
家族や職場の同僚など身近な人の悩んでいる様子に気づき、声をかけて耳を傾け、専門家につなぎ見守ることが大切です。
気づき、声をかける、耳を傾ける、専門家につなげる、そして見守るということが大切なんですね。
家族や職場の同僚など身近な人が最近元気がなくなった、普段より疲れた顔をしている、口数が減ったなど、いつもの様子と違うことに気づいたら、まず思い切って声をかけてみましょう。どうしたの？最近元気がないけど大丈夫？など自分にできる声をかけて構いません。悩みを話してくれたら、話をしてくれてありがとう、大変でしたねというようにねぎらいの気持ちを言葉にして伝えましょう。相手の気持ちを否定したり安易に励ましたりすることはいけません。結論を急がずにじっくり耳を傾け話を聞きましょう。そして必要であれば専門家に相談することも大切です。心の不調や経済的な問題などを抱えているようであれば、公的な相談機関や医療機関などの専門家への相談を進めましょう。専門家につないだ後も焦らず優しく寄り添いながら見守る姿勢も大切です。このように身近な人の悩みに気づき、声をかけ、話に耳を傾ける、専門家につなぎ温かく見守ることを日常生活の中で心がけていただくことが、一人でも多くの方の命を守ることにつながります。これはゲートキーパーの役割と言われるものです。ゲートキーパーとは、自殺の危険を示すサインに気づき適切な対応を図ることができる人のことで、命の門番とも位置づけられる人のことです。 WHO 世界保健機関によると、ゲートキーパーは自殺のリスクを減らすために有効であると言われています。ゲートキーパーになるには特別な資格はいりません。日常生活の中で心がけていただくことで、一人でも多くの方の命を守ることにつながります。死にたいと思っている人は、心の中では生きたいという気持ちと激しく葛藤していて、誰かに気持ちを打ち明けたいと思っていることがあります。ゲートキーパーが自殺の際にいち早く気づくことによって、自殺を考えている人を救うこともできます。市では市民の方を対象にゲートキーパーの役割について学ぶ講座を開催しています。この講座では講師を招きし、ゲートキーパーについての基本的な知識を学んだり、ロールプレイを通じて悩んでいる人の話の聞き方の実践を行ったりしています。今年度の募集は終了しましたが、来年度にも開催予定です。広報高山で案内させていただきますので、興味のある方はぜひご参加ください。
私自身も身近な人の悩んでいる様子に気づき、声をかけて耳を傾け、専門家につなぎ見守るというゲートキーパーの役割を心がけたいです。
悩んでいる本人もそうですが、相談を受けている人が一人で抱え込まないことも重要なポイントです。みんなで助けるといった姿勢が、助けやすさや相談しやすさにつながります。
自分のメンタルヘルスについても心がけることが大切ということですね。今日のこの時間は健康推進課堀内しおりさんにお話をいただきました。堀内さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。